Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の1枚のコーナーです。毎回ねご案内してますけれども、ひらめくカードというのは私がプロデュースしたカードなんですね。私は昔タロットをやってまして、でタロットも教えてたんですけれども、タロットってね怖いっていう人多いんですよ意外とね。でちょっと絵が怖いとかね、あのカードが出たらもうおしまいだと思うとかね、そういうふうなことをよく聞いてたんです。でもっとニュートラルに、みんながもっとこう気軽に使えるようなカードが欲しいなと思って、長年の思いを形にしたのがこのひらめくカードなんですけれども、今日のね一枚として引きまして、風のお母さんというカードが出ました。風っていうのはね、福穂の風ですよ。ひらめくカードには4つの家族の絵が描いてありまして、その中の風の家族、風の一族のお母さんのカードです。風の一族はどういう人たちかというと、割とね頭のいい人たち、ね、左脳的でもありますし、情報だとか理性だとかそういうふうなものがテーマになったカードです。でこのお母さんね、実は膝の上に大事な小箱を抱えています。これはね大切な言葉をしっかりと膝の上に乗せている、そういうカードなんですね。あなたにもどなたかに届けたい大切な言葉ってあるかもしれませんね。私ももちろんあります。その言葉ってね何だろうって一度考えてみてもいいかもしれませんね。何かのヒントになれば嬉しいです。今日の一枚は風の母でした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。で今日は特別番組ということで、1対3ということでね、ゲストの皆さん3人も来てくださっているんですが、ご紹介いたしますね。ゆうあさん、
はい、
トムさん、
はい、
京子さん、
はい、
の3人の方に来ていただいています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかねいきなりこんなねなんて言うんだろう、フリートークみたいな感じでねお話し進めていきたいと思いますが、もう2月も終わりですね。
そうです ね終わりですね。
明日1日でもう3月ですよ。
3月ですね。3月で何をイメージしますかね。
何イメージしますかもう今がいろいろありますよね3月って。ゆうちゃんどう、
卒業式とかちょっとしたこうお別れ、
お別れの季節ね、
出会いを前にワクワクするけど、みたいな複雑な感じ、
ちょっと切なさも混じったりね。京子さんどうですか。
普通にひな祭りと
か。なるほど。
女の子だし、
女の子だし、男の子どうですか、ね、トムさん
どうでしょうかね、ひな祭りがいいなと思いますけど、あとなんか僕3月言ったらマラソンとか、やっぱ野球が好きなんで、そろそろオープン戦が始
まあなるほど、
オープン戦が始まってくるっていうか、
うん、ああそうかそうか、は
い、なんかそんな感じがして、なんか新しいこう旅っていうか、新しいこう環境にチャレンジしていくっていう、その準備段階かなっていう感じ
ですね。なるほどね、卒業もそうですもんね、なんかね、ステージが変わってっていう、次の新しいところに行って、私も結構好きですね春は、あの環境変わるの結構好きなんですよ、大丈夫、環境は
すごくドキドキする、
ドキドキする、京子さんはどうですか。
そうですね、あんまりそのこう春にこう環境が変わるとかっていうことを今まであんまりやってきてないので、
そうなんだ、ね、でも学生時代とかは、ね、 ね、 あるよね、
そうですね、まあやっぱりこうなんだろう、こうやっぱり楽しみの方が多いかもしれないですね、次の、
そうですね、どんな人と会うかなとかね、えトムさんマラソンなさるんですか、さっきマラソンっておっしゃったけど、
そうです、昔マラソンやってました、笹山マラソンとか結構行ってましたけど、
あそうなんだ、
2回完走したんかな、
す
ごい、そんな思えてますね、
そうなんですね、
めちゃめちゃ思い出しました、
そうなんだ、え何を思い出したの、
走っとった頃もうちょっと痩せとったかなとか思いながら、
今は走ってらっしゃらない、
今走ってないですね、
おいくつぐらいの時に走って見えたの、
25、6ぐらいかな、
あそうなんですね、運動をしている人だったんですね、
あそうですね、あの後派ですから、野球部でしたから、クラブとか野球部でしたし、
野球部だったんですか、
はい、だんだん競技やって、ほんであと個人に入っていったりとか、
マラソンってね、
なんかそんな感じで個人スポーツに入っていくっていうか、だからちょうどなんかマラソンとかの、めちゃめちゃそのオリンピックを目指す時とかね、
はい、
結構そういうのをこう見てきたっていうかね、友達に最近こう出てきてオリンピックを目指すとって、あの結局叶わなかったんですけど、
はい、
なんかそのことで自分の人生変わったっていう人に会ったことがあって、旭化成に行ってる方なんですけど、
あそうなんですね、
なんか今監督かコーチかなんかされてるんですけど、すごくあの素敵な方でね、
あ
の挫折があったけど、なんかそのことで学んだことでなんかすごく人生が変わったって言って、
あそうなんですね、はいはいはい、すごいなんかそのマラソンからそんな話、いやうちもね実はね夫がマラソンを、
そうなんですか、
そうなんですよ、2年か、ぐらい前からですけど、
はいはい、
全然運動してなかった人なのに、
はいはいはい、
急に始めて、
マラソンってしんどくない
ですか、しんどいでしょって私は思うんだけどね、2年ぐらいか、私もそのね、なんかマラソンのね嫌な思い出しかなくって、いやなんかね高校の時にね、はい、あのマラソン大会にちょっと力入れてるようなあの困った高校でっていうのね、あのプールがなかったの、
はいはいはい、
でプールがないからマラソンで頑張ろうって別に頑張らなくていいのに、はいはいはい、体育の先生がなんかね、あの我が子はマラソンみたいな、
頑張るみたいな、
そう、とっても困りまして女子でも6キロ走らない、
すごい、ね、
結構大変でしょ、
大変ね、6キロだったらね、
男子はね確かに11キロとかそんなぐらい走らされてとか、結構な距離でしょ、でね、あの真面目だからね最後まで一応走るんですよ、だけど歩いてる方が早いぐらいのなんていうか止まらないの、絶対止まらなくて走ってる気持ちなんだけど全然前にはこう、ね、進んでない、でなんかね体育の先生にねなんか歩いてる方が早いわとか言われた、なんかすごい嫌な思い出がある
、
でもねマラソンってハマるとすごい、
ハマるとすごいですね、やっぱりその、行ってる人がその、真面目にこう走るっていうかね、真面目にこう真剣に自分と向かい合うっていうのが好きかなと思って、
あそうですよね、
やっぱりなんかそれもあるし、なんかその終わった後のなんか開放感っていうか、みんなでやったぞっていうかね、
そう
なんかパーティーみたいなのがめっちゃ好きで、
それは大事ですよね、だけどね、はいはい、本当にね、なんかもう私、まあ、一応って応援に行くじゃないですか応援に行くんですけれど、今かぶり物とかね、
はいはいはい、
すごいコスプレ
して、コスプレがすごい流行ってるから、
そうなの、そうなの、
なんかすごいとか思いながら、
ね、本当にだけどなんかなんだろう、あのコスプレしてて早いのがかっこいいよね、
そうです
よ、なんかね、やっぱり早い人でコスプレをしてっていうのは、
かっこいいですもんね、
かっこいい、なんかドラえもんの格好してめちゃくちゃ早いとか
ソンしてみて、うん、なんか、かあの感じたのが、めちゃめちゃ速い人おんねと思って、オリンピックなんか出る人とか、今日ほんまに競技してる人なんかやったら、の折り返し点で僕らまだ、うん、まだ途中やのにもう帰ってきてるというか、何これとか、
ね、だいぶ違いがね、
全然違うというか、スピードがなんか自転車でも追いつけへんとかね、
うん、そうそう、なんかもう本当になんか全速力みたいな勢いで走ってたりする、
こんなんで走れるのかとか、
ねね、最後までね、
同じ速度でずっと走れるっていうのが、うん、ちょっと信じられない、う
ん、なんか全然信じられへん、うん、ね、人間の体ってこんな鍛えたらこんな風になるのかなとかね、
確かにね、すごいですよね。えトムさんはだからそのスポーツ系でしょ、
スポーツ系です、
スポーツ、ゆうちゃんスポーツしてました、
私してました、
あ何をしてらしたの、
私ソフトボール、
おー野球部とセットで、そう出会いましたね、ここで
出会いましたね、
もう中学生とか、
そうですね、うん、私、結構クリーンアップとか打ってたんで、サードで3番とか、
かっこいい、
真っ黒でした
すごい、なんかちょっとイメージがなんか、
ね、うん、男でした、
そうだったんだ、今もね、まあ、見ていただけないけれど、何、Facebook とかにあげますけど、写真、もう、なんふわっとね、女子ですよね、
女子ですね、
すごい女子です。
なりたかったんでしょうね。
よかったね、なりてたね。いやいや、そうだったんだ、
そうなんですよ、
かっこいい。
かっこいいですね。なんか憧れますね、ねソフトボールで、
ね、あのブンブンって投げるの、
ね、すごいですよ、ソフトボールの部活してる女の子の球って意外と野球部の子打てないんですよね、
う
ん、
打てないです、打てない
です、そうなの、そうなの、どうして、どうして、早いから、
早すぎて、
そうなんですか、
違うらしくて、
もう全然違いますよ、
なので結構の球技大会でヒロインになっ
ちゃう、そりゃそうですよ、
かっこいいです、
かっこいいです、
そう
キャーとか言ってね、シミュレーターが
いや、それまでそれほど
ね、そうなんですね、いや意外な過去が
ね、
ここで
本当ですね、
ソフトボールだったね、聞かないと分かんないね、
分かんない、あまり言ってないですね、うん、
ですよね、いい話聞けちゃったね、
そう、隠れた話題が、
隠れた話題が本当だ、そのじゃあこれからそのゆうちゃん見るときはなんかこううっすらとこう男前なゆうちゃんがこう透けて見えるみたいなね、
う
ん、
もしかしたらそうかもしれない、ね、こっち来いみたいな、
そうだったのか、
そうなのかもしれないです、
熱血感の方が出たり、今日はどっちで行こうか、熱血感で芝居たろうか、
そう芝
木
はしないけど、
芝木
の
顔
なんか
言われてね、
可愛く、
可愛く、
でもあのボールが飛んできてキャッではないんです、
う
ん、
ある
ん
ですね、そうね、そうね、
実は
受け止める方
で、
ね、
そうなん
です、閉まったみたいな、
出ちゃった、
ちゃったって
バレちゃったんで、うん、いや素敵ですね、京子さんはクラブは、
私はね、
うん、
バドミントンをやって、
あみんなスポーツ系や、
うん、
あそう、え中学校で、
中学高校と、
あじゃあもう結構6年間、
6年間、
ね、バドミントンもすごいですよ ね、
すね、
スピードがすごくない、
スピードはでも私は下手くそだったんで、
いやいやでもね、うん、
痛いみたいな、う
んうん、痛いんだ、
ね、狙ってくるじゃないですか、
えそうなの、
うん、そうなんですよ、
そうなんですか、
返せないんでね、
あそっか、
ギリギリまでにこう来るから、
そかそか、ラケットがこう来るとね、うん、こう来るとねって、ね、この動いても見えないっていうね、
そう
かそうか、
うん、スマッシュとかすごく早いって、私当たってましたよ、だって取ったつもりだけどコーンみたいなおでこに当たっちゃったりとか、
ね、うんね、競技をテレビで見たら本当にね、
そうですよね、
すごいですよね、うん、なんか私そのバドミントンは子供の頃にほら家の前の路地で、
はいはい、こう
普通にね、パンパンぐらいの、うん、それぐらいの
感じですよね、
うん、そんなだったから、
そんな感じで入ったんですけど、
う
ん、見たら何これみたいな、
あそ
うキッパシみたいなね、
そうなんですね、え皆さんあのクラブ活動で何だろう、こう学んだこととかってあります、
学んだこと、
学んだこと、またこれそういういい話に持っていこうとして
、
いやいやいや、
学んだことってなんかチームワークとか、
あチームワーク、
うんうん、まとめるとか、
うんうんうん、
割にそういうキャプテンとか、副キャプテンみたいな人だったから、まとめるのが結構大変やったりとかっていう感じですけどね、
うんうんうん、
でも面白かったですけどね、
あなるほどね、やっぱり団体競技、
団体競技は面白い、
ね、そうですよね、うんうん、 そうかそうか。えゆちゃんもキャプテンとかやってたのかなしたら、
でも私はキャプテンも副キャプテンもしなかったですけど、でも結構やっぱりこう後輩とかの、指導とかはなっちゃう方だったので、
指導係みたいな。
そうです。でもその時もなんか悩みとか聞いてたような気がする。
なんか同じことしてるんだね。
なんか今思い出したけど、そうかもしれないです。
やっぱりそうですよね。そうはね、これ根本は変わんないんだ。
根本変われへんから、ね、今やってることって結構なんか前ね、
でも忘れてましたよ、今思い出した。
やってることやってるから、
絶対そうですよね。本当にそうだ。お悩み聞き係だったんですね。
そんな話をよく
聞いたり、お姉様とか、
お姉様
とか、そう言ってくださいとか言
って、ちょっと
怪しい方向に、ですね、それ。ね、
おかしいね、本当にね。え、京子さんはどんなクラブ活動？あれは団体競技ではない。
ない、まあダブルス
と、ダブルスがあるか。
まあただでもみんなで、あの柔軟とかはずっとやっていってたので、何学んだんかな、昔すぎて忘れたりとかするんですけど、
一番印象深いこととかは、
でもね、私怪我したんですよ。
あ、そうだったの。
足を折ったのかな。あ、その時にやっぱりチームメイトっていうか、みんながやっぱりこう支えてくれたっていうのはありましたよね。
そうなんですね。
だからみんなでなんかするっていうのはすごくなんか楽しいんだなっていうのをなんか感じたりはしたかなっていう感じです
ね。やっぱりね、なんかやっぱり周りの仲間とかね、チームとか、ほら、
また
一緒ね、一緒ですよね、今ねやってらっしゃるのとね、やっぱり一緒になってきますよね。
そうですね。
やっぱり皆さんその運動系だったんだ。
運動系だった。
すごい。
だから統率とかこう、チームとか、親密感とか、でそんなのがあるんかな。でも最近の方って割に孤独って一人で、なんかそのつながるっていうのはすごく苦手になってる、コミュニケーション能力がすごく弱い、強い弱いってあるんかなと思うんですけ ど、
なるほど。
それはやっぱり親との関係性がその弱かったりとか、あんまり話をしなかったら、やっぱり他人というのが話しにくいっていうか、自分の本当の心の内ってなかなか分かりにくいってところがあるのかなとか思った
り、
ね、
なるほどね。親子関係にも関わってきたりと、
兄弟関係も、親との関係がなかったら、兄弟関係もそんなに結構希薄な方が多いんかなと思ったりね。
なるほどね。やっぱりなんかお家がこうベースみたいなのはあるのかもしれませんね。お家の、ね、人間関係がね。じゃあまたね、後半のお話後ほど続いてお聞きしたいと思います。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所、ね、もう2月が、ね、終わりだから3月でさよならで、もうクラブ活動の話もさっきしましたけれど、先輩後輩ともお別れとかね、なんかご印象深いお別れってありました？後輩からなんかメッセージもらったとか、みんなすごい固まって考えてるんだけど、
固まってるというか、あんま覚えてない、
覚えてない、そうかそうか、うん、送り出す方とかもあんまり覚えてないですか？
あんまり覚えてないですね。
そうなんですね。お別れって言って、じゃあお別れ、学校のお別れって何があるかな。でもあんまり言われてみたら確かに、なんかそのお別れがどうっていうのはね、
お別れというよりは今度、今度次のステージっていうのは結構そういう話が出てきたりとか、
なるほど、
次の 目標とかに向かってもう進んでいくっていう感じのが強いんかなと。
そうかそうか、確かにね、
やっぱりそうなのかもしれないですよね。
確かにね、お別れとかまた会えるしみたいな、そんな感じもあるかもしれないですね。じゃあそのね、新しい環境に行った時に友達を作るコツ、はい、トムさんお願いいたします。なんか得意そう、
友達を、作るコツ、
なんだろう、でも得意でしょ、得意ですよね、まあ、
得意なんでしょうね、多分、印象つけてるから、
見るからに得意そうみたいな、
なんか普通に、初めてなのっていうの結構言われるけど、
あ、
普通に喋ってるっていうか、ある面でもやっぱりその、 ずっとやってきた中で、うん、やっぱりその心理学っていうのをすごく勉強しましたんで、そこがすごく役に立ってるのかなと思って。
あ、今はね、
なぜちょっと話しにくいとか、うん、そんなんが分かるから、
う
ん、
あ、なるほど。例えば
例えば、
はい、
例えば
なぜ話しにくいか、
話しにくい、
うん、
ならやっぱ親子関係親子関係
なるほど、そういうね、
大体、うん、僕は父親に見られること多いから、大体話しにくい感じがするんですよ、
うん、あ、そうですか、その一緒になった人がってことですか、
大体、
う
ん
う
ん、年下やから、
うん、
僕から声かけていくみたいな感じかな、
うん、
そうすると割に話がしやすいみたいで、やっぱりちょっと緊張するっていうか、
うん、
そんな感じが多いかなと思うんですけどね。
あ、そっか、年上の方と
年上、上下関係っていうのはあんまりないんでね、うん、
なるほど、
上下関係が今ほとんどないか ら、
あ、だから逆に
どう扱っていいか分かれへんっていうのがすごく多いんかな。女性やったらそのお母さんとどういう話したいか分からへんから、新しい人に対してやっぱり自分を出すっていうのはすごい苦手っていう、ね、出したいねんけど出されへんっていうか、
なるほどね、
うん、出したらどうなってしまうのかよう分からへんみたいな、
そうかそうか、
多いみたいな感じですけど、
あ、なるほど、まあ、なんかあ
の皆さんの
皆さんの
聞いてみたいんですけどね。
そうですよ ね、うん、ゆうちゃんとかどうなのかしら。
私は、うん、あの今でこそ誰とでもフレンドリーに声をかけてしまう、仲良くなっちゃえる人なんですけど、意外とあのビビりになったんですよね、学生時代は。みんなの中でどう思われてるかっていうことがすごく気になる人だったので、
スポーツウーマンだったけど人気者だったけど、
いや人気者って言うんですよ、
何あのも持ってしまいましたか。
そんなことはない、盛りすぎじゃないですか。
いやいやいや、
なんかこうドキドキしてて、で本当はだから、うん、私4月の真ん中に誕生日が来るんですけど、うん、なんか私をちょっと出せて仲良くこってなれるのが、うん、やっぱ4月の終わりぐらいで、うん、残念誕生日終わったなみたいによく毎年言われて、おめでとうおめでとうやってねって言われてた、
過去形
もうちょっと早く踏み出せばなっていうのを毎年繰り返してましたね。
あ、そうか、
うんうん、仲良くなれちゃうと意外ともう大丈夫だったり、なんかそれこそなんかこう誰とどれぐらいの親密さになるかということに関してはちょっと下手くそさんだったので、
うん、あ、そうなんですね、
なんか迷ってた時期がありました。
踏み出すのが怖い感じだったの。
踏み出すのはすごくドキドキするんですよ、うん、今もしてますよ。
あ、そう、
そうす、
なんかもうみんな首をかしげて、うん、そうなの、うん、そうか、ね、距離の取り方みたいなのが
難しいなってよく思ってました、うん、結構それは小さい時から。
うまくいくときは何かこうきっかけがあるのかな。
何なんでしょう、それがあまり今記憶にあんまりないんですけど、うんうん、
じゃあいつの間にか、
うんうん、気がついたら、うん、なんか仲良くなってて、
うんうんうん、
なんかそうやって私誕生日だったんだみたいな言えてたはずなんですけど、
うんうんうん、
なんかそのきっかけは何だったんだろう、覚えてないですね。
時が解決したのかしら。
なんかね、そうかもしれない
ですね。一緒にいるうちにっていうところでしょうかね。京子さんはだってあの新しいところにワクワクする人だから、
ね、
割と平気ですよね。
ですね、
う
ん、いろんなところに行っても自分から喋りかけるので、あとやっぱりこうなんだろうな、こうちょっとポツンとしてるとか。
うん、あ、そういう人
いるじゃないですか、
うん、
そういう人はすぐちょっと目に入っちゃうんですよ、
うん、あ、なんかわかる、すごく、うんうんうん、
なので案外そっち方面に向かって、
うんうん、
まあ、こっちみんなで一緒にどう、うん、みたいな感じに、うんうん、どうしてもやっぱりやってましたね、
うんうん、声かけてこう一緒にこう、
一緒にもう、
ね、流れにこう一緒に、
うん、そうそうそう、うん、あんまり喋らなくても一緒に行ってたら楽しくなるよみたいな感じでずっと来てたかなって感じ。
頼れるお姉さんって感じだ。
なんか京子さんみたいな人がいるもとで自分を出していくタイプかなって今思いました。
なるほどね、なるほどね。
一人ではいつまでもうじうじしてるかも、
うんうん、あ、そっかそっか、うん、おいでよって、うん、仲間に入りなよって言ってくれる人がいてっていうね、うん、あ、でもそういうのありますよね、うん、うん、新しい友達 ね、
そうですよね、
うん、なんか私も結構平気な方なんですよね、
うん、昔からそんな感じですか。
昔から、え、なんでしょう。
あんまり会ってないからいつもフレンドリーフレンドリーって感じ、
うんうん、
なんかこう 肩肘洗ってないって感じか、うんうん、なんか初めての人でもなんか、いやこんにちはみたいな感じでこう来るから
そうなんです
よ、って思うねんけど、うん、はいとか言って言って術中にもう手のひらに乗ってしまうという
本当そうですよね、うん、そんちゃんみふわーってなってます、
うんうん、あなんかそうなんかね、うんゆるいんです。
でも、ね、
絶対に拒否されないだろう。受け入れてもらえるっていうもの。
なるほど。
うん、こう醸し出してるってすごい。
あ、そうね、あるかもしれませんね。
爽やかにズーズーしくっていう感じかな。
いいですね。そのキャッチコピー。あ、ズーズーしく。でも爽やかにだからね。
爽やかにズーズーしく。あの心をキャッチするグッと掴んで
ちょっとキャッチコピーできちゃったよ
できちゃいました ね,
ねえ
じゃ今年のキャッチフレーズ
は、うん、爽やかにズーズーしくキャッチ、
はい
ね、あなたの心をキャッチ、
うん、なんかみんな
ちょっと真ん中のところだけ小さく書きます、
うんうんね、ズーズーしくあそうなんかあの太字にしなくて大丈夫ですなんかね、うん、なんだろう人が好きっていうのはあるんだけど、うん、なんかね、うん根本的にみんな味方だって思っ信じてるところがあるかも。うん、なんかて何 なんだろう。うん、味方っていう。うん、ね、なんか例えばほらあの前でセミナーしたりとかね、いうのをすごく前で話しするっていうの緊張するっていう方もいらっしゃるでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だけど全然緊張しないんですよ。で、うん、それはやっぱりみんな味方だと思ってるからなの。
あ、なるほどね。うん
多分ね、うん、多分そう、つながってて、うんうん、そのある面でリーダーシップを取ってるって感じかなと思うんですけど、それがリーダーシップの取り方って責任とか重さとかじゃなくて、なんかこう気遣いというかね、気遣いでなんかこう みんなをリードするみたいな感じかな、なんかそんな感じがするけどね。
あ、なんか今ねすごい褒められてます、うんうん、なんか全然褒められてますって宣言しちゃった、うん、なんかすごい、
でもすごいね、
うん、でも本当にね、だってそんなみんな味方じゃない？なんかどうだろう、うん、ね、人ね、うん、どうですか？う
ん、まあ、私もでも前京子さんが言ってた、うん、悪い人が来る感じがしない、うんうんうんパラボラに行って
わかるわかるすごくわかる、ね、はい、
どういうことサンちゃんも言ってる、うん、根拠のない大丈夫、
う
ん、
そうそう本当にな
んか、うん、それはすごく私、うんうん、いつもキーワード的に持つようになってから、うんうん、本当に私のとこには悪い人、うんうん、こんなみんな味方って思える、
そうそう、うん、本当そうですよね、うん、本当なんか根拠のない自信って、うんうん、前もちょっとねブログに書いたら反応してくださった方もいらっしゃるんだけど、うん、だから結局その根拠ってなんだって言ったら今までの自分の経験だけじゃないですか、うん、だからそんなところじゃなくてもっと大きな自信があれば怖いものないっていう感じ、
うん、信じる力かなと思います。
そうですね、うん、本当に、ね、
幸せになるんやって言って信じてるっていうか、で私のおる前周りの人ってみんな幸せになるんやって言って信じてるから、うん、なんかすごくスーッといくんかなと。
そうだと思う、なんか、うん、幸せになるために生きてるっていうのがちょっと、
うん、そう、それそう本当にね、幸せになるために生きてるってすごい素敵ですよね、うんうんうんうん、それを味わうためにっていう感じですよね、うん、
だからそういう人が集まってくるのかなっていう、
やっぱり自分のなんだろう気持ちの持ち方とかその信念の持ち方ってすごい大事ですよね、う
ん
う
ん、意識とかね、なんかね、いろいろこうお話しさせてもらっとったらなんか思考は現実化するっていうから、うん、どんな気持ちとか考え方とかを持ってるのかによって人って集まるのが違うのかなとかね、
なるほどね、うん、今日ねこんなにいろいろねあのいいお話を聞かせていただいて、ね、もうあの3月4月になって新しくお友達作られる時にね、あの信じる力、うん、そしてみんな味方だっていうスタンスで、はい、
う
ん、新しい環境に入っていかれたら、
うん、
大丈夫だよね、うん、
大丈夫、
うん、すごくいいスタート切れそうじゃないですか、
切れると思います、
ね、うん、絶対信じる力で、はい、周りの環境はもう本当にガラリと変わるしね、うんうん、みんな味方だし、ね、人生なんだ幸せになるために生きてるっていう、うんうん、それもすごい力強い言葉ですよね、はい、ね、これを皆さんにこの春の日に、ね、お届けするということで、ね、新しい環境も、もう本当ワクワクして飛び込んでいってもらったらきっといいですよね、うん、そうですね、はい、ね、あのもうそろそろあれですよね、あの大学の結果とかそんなも出てきてる、はい、頃でしょう、はい、皆さんの新しいスタートを祈って今日の番組をお届けしたいと思います、はい、はい、この番組は ピンチはギフト、人生好転ひらめくカードコーチの泉さなえと3人のゲストさん、ゆうあさん、京子さん、トムさんでお届けいたしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。歩けば来る